皆さんおはようございます。寒い日が続いております。今年2回目の主の日の礼拝日です。先週は3回ほどですね、この辺りでは雪がちらつきました。まあ、詰まるほどではありませんでしたが、普段雪を見ない子どもたちにとっては嬉しかったようです。まあ、その一方で雪国といいますか、日本海側では本当に大雪で、様々なですね、困難があるようですが、合わせてコロナの感染者数が激増して、緊急事態宣言も出されているようですが、日々、ここに集まられた皆さんお一人お一人のご健康が支えられるようにお祈りしたいと思います。一言お祈りを持って始めます。ご在天の父なる神様、あなたの尊い名前をあがめ心から賛美いたします。1月に入り、2回目のこの主の日の礼拝日を私たちにお与えくださって心から感謝いたします。数日前から寒い日とまた風の強い日が続いております。その中にあって、私たちはこの一つところに集められてあなたを礼拝するこの恵みを感謝いたします。特に雪国においては移動すら困難な地域もありますし、緊急事態宣言が出された自治体もあります。どうぞこのコロナ禍にあって、私たちは普段通りの生活をしておりますが、さまざまな面で影響を受けておられる方々一人一人の上に神様の守りと支えがありますようによろしくお願いいたします。祈りにありましたように、このコロナによって今入院されている方々、自宅待機されている方々いらっしゃいますから、一人一人お守りくださり、特にこのことのために医療に従事する方々、福祉に従事する方々、神様が体力を与え、その働きに携わることができますようによろしくお願いいたします。この国分寺キリスト教会のみならず、関わりのある諸教会の地域の教会をあなたが導いてくださり、今日の礼拝を主がお受けください。また時間をことにして世界各地であなたを礼拝するために、それぞれのところで礼拝が捧げられますが、その礼拝をも主がお受けください。この寒い中、コロナ禍にあって、またさまざまなご事情があって今朝来ることができないお一人お一人の上に、特にお年を召した方々の上に、小さな子どもたちの上に、そして日々さまざまな形で人と接しながらお仕事をされている方々、そしてそのコロナの上にさまざまな経済的にも、またあらゆる面で影響を受けておられる方々の上には、神様の導きがありますようによろしくお願いいたします。この明日ともに御言葉を今聞こうとしております。語る者も聞く方々もともに、あなたの御言葉によってこの1週間を、そして与えられているこの信仰生涯を続けて歩んでいくことができるように、あなたの御心を私たちに教えてください。すべてのことをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年のテーマはこの死の前にへりくだるということで、簡単礼拝ではヤコブ書4章から、そして先週はこのペリピ人への手紙の2章の1節から5節までを学びました。神様の御前においても、このクリスチャンたち、神の家族である兄弟姉妹の間における謙遜やこのへりくだりが教会における一致の秘訣であります。すでにペリピの教会にも、この私たちの教会にも、このピリピ書2章の最初にありましたように、キリストにある励まし、愛の慰め、御霊の交わり、愛情と憐れみがこの既に与えられているゆえにですね、この一致を保ち続けること、同じ愛の心を持って心を合わせて思いを一つにすることが勧められていました。またこのへりくだりとともに、自分のことだけでなく他の人のことも顧みるということが、先週のお話でしたけれども、命じられていたわけです。そのような心構えというものは、このイエス様のうちに見られるものだからであります。先週と重なる部分もありますが、共に御言葉の語りかけに耳を傾けたいと思います。5節は先週もお開きしましたが、もう一度お読みしたいと思います。キリストイエスのうちにあるこの思いを あなた方の間でも抱きなさいとあります。これまでの第3版の聖書ではこうありました。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものですとありました。キリストイエスのうちにあるこの思い、心構えとは、この2節から4節にある謙遜へりくだりのことであって、この後のですね、6節から8節にあるイエス様の具体的なこの姿のことを指しています。実際にイエス様はこの地上の生涯を歩んでおられた時に、弟子たちの足を洗うことを通して、このヨハネの福音書13章にありますが、使えること、へりくだることの模範を示してくださいました。先週も申し上げましたが、パウロはこの自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさいと勧めました。イエス様はこの天の栄光の御座からこの暗黒の世界に、罪に汚れた世に、すなわち最も低いところに幼子として生まれ地上に来られたということは、もうクリスマスの時にもメッセージとしてお話ししました。イエス様ご自身が模範を示してくださったわけです。父なる神様と同等である等しいイエス様は、キリストは、ただ父なる神様のご栄光と人類の救いのためにしもべの姿をとってこの世にお生まれになられました。当時のこのピリピの教会、一致の欠如という課題を抱えていたピリピの教会に、パウロは一致の秘訣は謙遜へりくだりであると書き送りました。そしてその謙遜な姿はイエス様のうち、キリストの中に見られるとパウロは語っていくのです。パウロはイエス様のうちに見られるこの謙遜の姿に目を留めるように、このピリピの教会の読者に、そして私たちに勧めています。少し長いですが、2章の6節から8節を見ていきたいと思います。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くし死にまで、それも十字架の死にまで従われました。まず6節を考えていただきたいと思いますが、考えさせていただきたいと思います。キリストは神の御姿である方です。この御姿は、この外見上の形ではないことは明らかです。すなわちその地位や栄光、権威において、父なる神様と全く等しいお方であるということですね。キリストは神様の本質とご性質を持っておられるお方です。神の御姿は、この口語訳を見ますと神の形、あるいはこの新共同訳、古い方の新共同訳ですが、神の身分というふうに訳されている、そういう意味もあるわけですね。次の7節にありますように、しもべの姿を取られました。そのお方は神としての在り方を捨てられないとは考えませんでした。下の欄外中にもありますように、この神と等しくあることを固執すべきこととは考えなかったということですね。神と等しくあることを固く守ると言いますか、それをすることを考えなかった、すなわちその地位や栄誉、権威を捨てることができないとは考えなかったわけですね。もっと積極的に申し上げれば、イエス様はご自身が持っておられたその特権と栄光と、また権威を自発的に自らお捨てになられて、人となって使えるもの、しもべとして十字架の死に至るまで、この謙遜に父なる神様に従われたということです。この箇所からもお分かりのように、イエス様は、このキリストは神なるお方です。だからといって、この神様が二人、あるいは聖霊も含めて三人いるということではありません。いつも申し上げていることですが、三位一体という言葉は聖書の中に出てきませんが、聖書が示す大切な真理であるということですね。本質的に神であられるイエス様は、キリストはこの地上にお生まれになった時に、本来はこの神として持っておられた権利を主張して、人々にその地位と立場を認めさせることも可能なはずだったわけです。しかし、 それがイエス様のこの究極的な目的ではありませんでした。イエス様はそのようにしてこの栄光を受けようとせずに、ご自身を本当に低くされました。それはこの後ご一緒に考えさせていただきますが、続くこの9節から11節の内容と完全に一致していきます。確かに私たちはこの聖書を読んでいきますと、イエス様ご自身の言葉から、イエス様ご自身がこの神と等しいお方であることを私たちはこの読むことができる、結論付けることができるわけですね。どこにそのことが書いてあるでしょうか。先ほど招きの言葉で司会者の方に読んでいただきましたヨハネの福音書5章の17節と18節には、ユダヤ人の指導者たちはイエス様の命を狙っていました。殺そうとしていました。その理由は何だったでしょうか。安息日を破っていただけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自分を神と等しくされていたからです。だからこそユダヤ人たち、特に指導者たちはイエス様を殺そうとしていたわけですね。さらに聖書講読をいたしましたが、ヨハネの福音書10章の22節から30節を読みしましたが、28節ではイエス様はこうおっしゃいました。私は彼らに永遠の命を与えます。神様にしかできないことをイエス様はお語りになりました。そしてそのすぐ後で 10章の30節で、私と父とは一つですと宣言されたわけです。イエス様と父なる神様はこの一つです、同一の本質であるということですから、ご自身が神であるということを宣言していることと同じなわけですね。イエス様は決して私が神で私を信じろというふうにそのようにはおっしゃいませんでした。イエス様は父なる神様と同一の本質のお方であるということですから、ご自身が神であるということを宣言していることと同じです。だからこそですね、だからこそすぐ後に、そのすぐ後でユダヤ人たちはこのイエスが神を冒涜していると考え、このイエス様をこの石打ちにしようとして再び石を取り上げたと、ヨハネの福音書10章31節に書かれているわけですね。福音書を、丁寧にといいますか、ゆっくりじっくり読んでいきますと、イエス様が確かに神の御子であると同時に、イエス様はいろいろな形でご自身が神と等しいお方であるということを宣言されたわけですね。宣言された、ことに対してユダヤ人の指導者たちは反応しているわけですね。石打ちをしようとして、この石を取り上げたとかですね、殺そうと狙っていたということです。さてにまた元に戻りたいと思いますが、イエス様はどのようなお方であるのかということを続けて見ていきたいと思います。先ほどお読みしました7節をご覧ください。イエス様が、キリストがご自分を虚しくして人間の姿を取られたということは、ここも大切なことですが、神であることを捨ててしまったとか、この放棄してしまったわけではありません。この人間としての限界を持つようになったということですね。先ほど申し上げましたが、イエス様は全ての尊厳や栄光をこの後ろにされ、後にされ、尊厳や栄光はある意味この覆われたということですね。ヨハネの福音書17章の5節、大祭司の祈りと言われるイエス様のこの祈りを読んでいきますと、この私が持っておられた栄光というふうにイエス様はおっしゃいます。神様のご性質である全知全能など、まるでないかのようにこの覆い隠されたわけです。人としての姿、性質を持って現れ、この地上にあっては完全に神であられ、完全に人であられましたですね。 100% 神であり 100% 人間であるということ、私たちの頭といいますか、足し算、数学上でも理解できないわけですが、それを超えた事実であります。全知全能の神、全ての創造者、支配者、保持者であられるならば、そのようなことは可能なはずです。もちろん罪は犯されませんでしたが、イエス様は、このようなお方として表現されています。開かなくて結構ですが、ヘブル書の2章の17節。従って、神に関わる事柄について、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスは全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで、民の罪のなだめがなされたのですと 兄弟たちと同じようにならなければならなかった、すなわち人としてこの世に来なければならなかったということですね。繰り返して申し上げていますように、イエス様はしもべの姿、使える者の姿を取られました。旧約聖書のイザヤ書53章にはその苦難のしもべの姿が描かれています。実はこの苦難のメシア予言は、しばしばイザヤ書53章から引用されるわけですが、少し前の52章の13節から始まっているわけですね。ご一緒に開いてちょっとじっくり読んでいきたいと思います。イザヤ書の52章の最後のあたりですね、1258ページになります。旧約聖書の聖書の真ん中あたりになるでしょうか。真ん中よりも少し、そうですね、後ろの方になりますが、1258ページをお開きください。少し長いですが、皆さんと先ほどの聖書講読のようにですね、52章の13節から53章全部をお読みしたいと思います。私が始めますので、最後はですね、53章の12節はご一緒にお読みしたいと思います。52の13から読みます。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められて上げられ、極めて高くなる。この、そのように彼は多くの国々に血を振りまく。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らが告げられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。彼は死の前に引こばえのように這い出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の地から断たれたのだと。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。ご一緒に。それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。ありがとうございます。少し、駆け足でお読みしましたが、またじっくりと読んでいただければと思います。 このイザヤ書52章後半から53章にかけて苦難のしもべが描かれ、究極的にはイエス様にあって成就しました。ここを今ご一緒にお読みしただけでもですね、この私たちに御言葉が迫ってきます。皆さんはいかがだったでしょうか。私たちの救いのためにどれだけメシアであるイエス様が苦しまれ死なれたのかということを、私たちはこの感動とまた厳粛な思いを持ってこの箇所を受け止めたいと思うのです。もう一度ピリピ書に戻りたいと思います。ピリピ書2章の7節ですね。396ページに戻りたいと思いますが、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられましたと続きます。時間を超えた永遠の神がこの時間の中に、無限の神がこの有限の中に人間の姿を取って現れてくださいました。全知全能のお方がそのようにですね、さまざまな特権を放棄されて人間と同じようになられたのですね。人としての姿を持って現れという言葉の中に、神であるお方がそのように自発的に、この主体的に人となってこの世に来られたという事実を、私たちはこの朝深く受け止めたいと思います。神であるお方がその特権を放棄されること以上にですね、大きな犠牲はないのではないでしょうか。人として来られただけでなく、使えるもの、しもべの姿として来てくださったことそのものが、このへりくだりをはっきりと示しているわけです。それではなぜこの人間と同じようになられたのでしょうか。それはこの十字架の贖いの死によって、私たちのような罪人を罪と死と滅びから救ってくださるためでした。この究極的な裁き、あるいはこの神の御怒りから救ってくださったとも言えます。まあ、とても厳粛な事実ですね。神様、聖書は神様の恵みや愛、憐れみ、慈しみを語りますが、それと同時に神様の清さ、正しさ、そしてこの裁きについてもはっきりと語ります。一つの例えとして次のようなお話をお聞きしたことがあるかもしれません。子ども向けの聖書的な紙芝居でもあるわけですが、人間がですね、このアリにどんなに真理を教えようとしても、アリにならなければその真理を教えることができない。しかしただのアリになったのでは、そのアリはこの人間と同じような知恵はないわけですね。確かにアリというものは知恵を持っていると思います。箴言を読みますと、アリは知恵あるものとして書かれているわけですが、人間のような知恵はありません。全く人間でありながら、しかも全くアリになるという奇跡が起きるならば、そのことは可能なわけです。イエス様は完全に神であられ、完全に人としてこの地上にお生まれになりました。半分神であって半分人であるというものでもありません。何度も申し上げておりますように、それは私たちの理解を超えたことですから、聖書に示された真理で、あります。私たちは全て理解できなくても、私たちは信仰によってその真理をこの受け入れるわけですね。それがこの聖書が言うところの信仰ではないでしょうか。決して盲信になるということではないわけです。8節をご覧ください。自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたとあります。イエス様はご自分を低くされました。へりくだりの姿を見ることができます。すでに先日お話しした聖書箇所ですので開きませんが、ヤコブ書4章の10節、そして第一ペテロの5章の5節から6節にも、その低くされたことが書かれています。そのお方がこの死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたと、あえてですね、ここでこの繰り返されていることにもお気づきになるかと思います。人として十字架の死にまで従われた姿、まさに十字架の死というものは苦しみのこの極限の死、恥ずかしめの極みでありました。イエス様は私たちを愛するゆえに、これほどの犠牲を払ってくださったのです。私たちの命の支配者である イエス様ですね。私たちの命の創造者でもあられるイエス様が父なる神様への服従として死を受け入れられました。イエス様がこの地上を歩まれたのはやはりこの父なる神様の御心を絶えず求め行うため、究極的には十字架で死なれるためでありました。で、私たちはここでもう一つのことを考えたいと思います。十字架の死にまで従われたとパウロが言うとき、イエス様の死が私たちのこの身代わりとしてのこの神に呪われたものとしての死であることを覚えたいと思います。私たちはこの一般的と言いますか、一般社会でこの呪いとか呪われるとかいう表現などを使いますと、もちろん滅多に使わないわけですが、何かこの気味が悪いとかですね、不気味と言いますか、恐ろしいと感じます。しかし聖書を読み進めていきますと、それだけですね、この人間の罪が深刻であるということを物語っています。神様に対して罪があるために、本来ならばその罪の結果として裁きと見怒りを受けなければならない私たちを、神様はご自身の大きな憐れみのゆえに、恵みによって信仰によって救い出し、神の子供としてくださったわけですね。まさにこの賛美歌ではありませんが、驚くばかりの恵みですね。呪いに関してガラテヤ書3章13節、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからですとあります。今お読みしましたガラテヤ書3章13節のその木にかけられたものは皆呪われているというのは、旧約聖書の申命記21章23節からの引用です。さらにもう一つ、イエス様の模範と十字架に関して、これは開かなくて結構ですけれども、第一ペテロの御言葉をお読みしたいと思います。第一ペテロの2章21節、このことのためにこそあなた方は召されたのです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。少し飛びますが、2章の24節25節、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。先ほどのイザヤ書53章と通じる内容ですね。あなた方は羊のようにさまよっていた、しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったとあります。十字架においてイエス様は自ら私たちの罪をその身に負われました。死に至るまで父なる神様に忠実であられ、ご自身を捧げる生涯を全うされました。パウロはこのイエス様の愛と憐れみに心を動かされてですね、自分自身を神様に捧げました。同じようにイエス様を救い主として信じる私たち、イエス様を信じた今私たちも、パウロは自分自身を捧げて生きるように進めています。それはもう開きませんが、ロマ書の12章の1節にあります。さて、もう一度このピリピ書2章に戻りますが、9節以降、父なる神様が何を成してくださったのか、そして私たちをも含めてこの被造物ですね、もちろん私たちは作られた存在ものといっても他の被造物とは違うわけですが、何を求められているのかということを考えたいと思います。9節から11節をご覧ください。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはキリストの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですとあります。この9節以降、高く上げられたイエス様、キリストの姿を見ることができます。この9節の冒頭に、それゆえ神はとありますように、ここからこの主語といいますか、が神様になっています。すなわち父なる神様が御子イエス様になしてくださったこの御業が書かれてあるわけですね。すなわちイエス様ご自身がへりくだられ、 死に至るまで父なる神様に従われたゆえに、父なる神がこのお方キリストをこの高く上げられたということです。高く上げられたということはどういうことでしょうか。それはこのイエス様の復活や、天に上げられる昇られるというこの章で始まって、神様の右の座に、栄光の右の座に着座されたことをも、指していると考えられるわけですね。父なる神様への服従と犠牲によって、本来イエス様のものであったものがイエス様にこの着せられた、返されたということです。だからこそ旧約後半で全ての名に勝る名を与えられましたとパウルは語ります。天にあるものも地にあるもの、地の下にあるものの全てとの文字通りですね、全てであります。私たちの目に見えるもの、自然や世界、そしてこの作られた私たち人間もそうですし、目に見えないもの、霊的な存在、御使いも含めてですね、そういったもの全てであります。全ての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。なぜ神様はイエス様を高く上げて、全てのなさ名に勝る名をお与えになったのか。それはこの終末的な究極的な出来事として、天と地と地のもと下のありとあらゆるものがイエス様を崇め礼拝するためです。そして信じる者のこの全ての舌とあります。信じる者の口、信じる全ての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神様に栄光を期する、すなわち父なる神が褒めたたえられることにつながっていくわけです。昨年私たちは主にこの第一コリントを学んできましたが、やはりこの第一コリントの12章3節にもこうありました。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。先ほど終末的な究極的な出来事と申し上げましたが、今ですね、この時代においても聖霊によってイエスは主ですと告白する方々が起こされること、そして父なる神様の栄光がお返しされることを祈り願ってやめません。五節、この2章の5節ないしは6節からこの11節までは皆さんお気づきになられたでしょうか。一段落この低く書かれていることに、今ご覧いただきますとお分かり、になるかと思います。お気づきの方もいらっしゃるかもしれません。なぜこの6節から、そうですね、11節までこの一段落低く書かれているのかということですが、ある聖書学者はこのパレスチナ地方の初代教会で賛美歌もしくは詩として歌われていたものであると考える人たちもいるわけですね。ですからこの一段落6節から11節まで下がっています。しかもこのデスマス調ではなくである調、ごめんなさい、このペリピに関してはデスマス調ですけれども、先ほど引用しました第一ペテロの2章のですね21節から25節も後で見ていただきたいと思いますが、第一ペテロの2章21節から25節も一段落下がって書かれているわけですね。そのところでは第一ペテロの2章ではこのデスマス調ではなくであるというふうに表現されているわけですね。少しこの翻訳者の方々が工夫をしながら翻訳されたわけです。それは大きなことではありませんけれども、今朝の箇所においてイエス様がどのようなお方であるのかということが述べられております。それと同時にイエス様がこの肉体をとってこの地上に来てくださったこと、十字架上の死、復活、そしてこの天に、変えられたこと、高く上げられることなどがこの記されているのは、イエス様を模範とすることがピリピの教会やこの私たちに求められているだけでなく、確かにそれもそうですが、パウロはこのイエス様の見渡すすべてがピリピの教会のクリスチャンたち、そして私たちの謙遜やへりくだりのこの基礎基盤、 さらにはこの教会の一致の、まあ、基礎基盤であることを述べたかったのではないでしょうか。パウロはただ単にですね、このピリピ書で、まあ、道徳的にですね、謙遜になりなさいよ、へりくだりなさいよということを述べているのではなく、さまざまな問題があった中でですね、先週も申し上げましたが、具体的な名前も挙げられています。そのような中でへりくだりなさい、他の人のことをも顧みなさいとパウロは語ったわけですね。そして今になって、しまいましたが、謙遜と言いますと必ず開かれるのが旧約聖書の、まあ、箴言ですね。今からお読みしますので、聖書箇所をメモできる方はメモしていただければと思います。箴言における謙遜に関しては来週の礼拝で、一箇所ご一緒に開いていきたいと思いますが、ですからこの1月はある意味この礼拝は、まあ、謙遜へりくだりに関してのメッセージ、謙遜シリーズといったら大げさかもしれませんけれども、謙遜やへりくだりについて学んでいくわけです。箴言について、他にもいくつかありますがお読みしたいと思います。箴言の11章2節、高ぶりが来れば恥ずかしめも来る、知恵はへりくだる者と共にある。箴言15章33節、死を恐れることは知恵の訓戒、謙遜は栄誉に先立つ。箴言の18章12節、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つと言います。箴言22章4節、へりくだりと死を恐れることの報いは富と誉れと命。箴言29章23節、人の高ぶりはその人を低くし、へりくだった人は誉れをつかむと言います。箴言の11章2節、15章33節、18章12節、22章4節、29章23節、ここには、まあ、謙遜へりくだり、まあ、それに対照的な言葉である、まあ、高慢や高ぶりのことについても書いてあるわけです。今かいつまんで、読みましたので、できればこの前後もですね、文脈の流れの中で、来週、見たいと思います。最後になりますが、皆さんは謙遜と聞くと、どう反応されるでしょうか。まあ、イエス様は特別なお方、イエス様の謙遜やへりくだりは本当に、まあ、素晴らしいもの。しかし私は、まあ、普通の所詮一人の罪ある人間でしかない、とてもあのようなイエス様のような生き方はできない、まあ、理想像としてのイエス様は素晴らしいかもしれないけれども、知りませんが、それを自分に当てはめることは少しちょっと無理かもしれない、そんなに思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしそれでもパウロは私たちの弱さを承知の上で、イエス様ご自身もそのことをご承知でありますが、イエス様の謙遜とへりくだりに習うようにパウロは進めているわけですね。ですからパウロはご自身、自分自身が謙遜へりくだりを持っていたからこそ、そのように進めることができたわけです。イエス様が示された模範に従っていくことによって、この謙遜へりくだりがますますですね、私たちにこの備えられていくと私たちは信じたいと思います。まあ、一夜にして身につくものではないわけですね。私たちは絶えず変わることのない神様の御言葉である聖書と、そして神様のご真実に目を留めさせていただきたいと思います。私たちの判断、行動、そして決断の基準が御言葉通りとなるように、御霊によって歩ませていただきたいと思います。私たちの弱さ、愚かさ、罪深さをもこの豊かに憐れんでくださる主に委ね、日々ですね、このキリストとの親しい交わりをお互い持ち続けていきたいと思います。そしてこのコロナ禍、ある意味この先行き不透明な社会、 世界の中にあっても、私たちの教会が、ここにキリスト教会という一つの地域教会に限らずですね、このキリストの体の教会が、さらに主の導きのうちに歩ませていただく群れとして、さらに整えられて、行きたいと願っております。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。愛する天のお父様、お名前を賛美し褒めたたえます。苦難のしもべとしてこの地上に来られ、実に十字架の死にまでも従われたイエス様のお姿をもう一度再確認することができてありがとうございます。絶えず父なる神様の御心を求め、その神様の御心に従う従順をイエス様は示されました。謙遜のへりくだりは、イエス様がこの地上に来られたということそのものに明らかに示されたこと、そしてイエス様は具体的にこの地上の生涯においてもへりくだりを持って模範を示してくださったことをありがとうございます。フィリピンにはさまざまな問題がありましたが、互いに自分よりも優れたものだと思いなさいと、本当に謙遜とへりくだるということをもう一度私たちにお教えくださってありがとうございます。私たちは自分のことしか考えないようなものでありますけれども、さらに神様の身思いを知らせていただき、そして他の人をも顧みる思いと配慮を私たちに与えてください。まだまだ寒い日は続いています。コロナの感染者の数も激増しておりますが、そのような中にあって神様の守りと支えのうちに過ごすことができるように、私たち一人一人を教会全体を導いてくださいますように、すべてのことを感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。